今日は教会に来る途中ちょっと朝バタバタしててもう眼鏡を置き忘れまして、眼鏡なしでお話しさせていただきたいと思います。まあ見えることは見えますので原稿に従って進めたいと思っております。そう、今日は中村姉妹の証しも大変感謝でございました。キリスト教の伝道ということを今日は皆さんと一緒に最初ちょっと考えてみたいと思うんですけども、我々の周囲にはさまざまな神が存在します。もう昨年の5月のことでしたけれども、うちの家内と2人で筑紫野市の武蔵寺に行きました。まあ犬を連れて行きましたので、まあ犬1匹人間2人ということですけど、その行きました。そうしてとても静かないいところですね、平和なものを感じましたけれども、その武蔵寺の中に入りますといろんな神様がいらっしゃるんですね。まあそういうものを数えるのはちょっと牧師のちょっと悪い癖ですけど、大体僕は一つ二つと言って数えていきました。そうすると大体20以上あったですね。何々の御事が何々の神、それからこれは何々の神といって小さな神様が、また歴史上の人物でありますとか、そういうことが記されています。そして八百万の神という言葉がありますけれども、日本は人も神になれば動物も神になる、あるいは石や樹木やいろいろのものが神になるのです。そういうふうに考えますと、この日本という土壌の中でキリスト教を広めていく、クリスチャンが信仰を持ち続けていくということは本当に難しいことだなということを考えさせられるわけでございます。まあクリスチャンの方々が、日本は人数が少ないですけれども、困難な中にあって伝道を続けて信仰を持ち続けて来られた方がいるということを考えるだけでも本当にもったいないことだなということを考えます。今日の使徒言行録使徒行伝17章にはパウロの伝道の苦労が忍ばれると思います。アテネの都には偶像がたくさんあったということです。偶像っていうその神様のことを記した石碑ですね、そういう碑文みがあったんです。それからまあ石とかそういう彫刻されたものもあったのでしょう。その中に知られない神の祭壇っていうのがあったんですね。知られない神にというのがありました。これはこういうものが発見されているそうですけども、原文のギリシャ語はその神々となっている、複数になっているそうですね。知られない神々にと。そしてなぜこういうふうなものがたくさんあったかといいますと、たくさんの神をお祭りするのですけれども、その中にひょっとして漏れてしまった、失礼してしまった神があるのではないかという、そういう信仰心からこういうものを作ったという、そういう説もありますし、もう一つは、まあ、その春、まあ、ペストとかそういうふうなその悪い流行り病があって、それをなだめるために、そういうことをするその悪い神様をなだめるためにそういう石碑を作ったという考え方があるそうでございます。いずれにしてもそういうものがたくさんある町であったというんですね。当時アテネは有名な学問の都として、 有名だったんですね。人口はあんまりそう多くなかったそうです。 ある本によれば5000人ぐらいというんですけども、5000人よりはもうちょっと多かったと思うんですけど、まあ、こう古代としては有名なところだったんですね。皆さんもご存知のソクラテスとか、そういう人たちは有名ですよね。あのプラトーとか、そういう現在の名前が、その頃の名前は現在までもちゃんと残ってますね。それからエピクロス派という、そういう快楽を目的とする快楽派の人であるとか、まあ、自分たちを訓練して摂氏訓練というか、そういうことをするストア派は現在の英語ではストイシズムとかいう言葉で残ってますね。そういう言葉が現在まで伝わるくらいですから、まあ、有名なそういう学問の町だったんでしょう。そこに行ってたくさんの偶像があった。そしてパウロはそこでキリスト教の福音を伝道しました。伝道するときに、その神様はお一人であるということをまず順々と解き明かしました。そしてその神様のがそのイエス・キリストであるということもお話して、そして今度はキリスト様が復活をなさった、罪の贖いとして復活をなさったと、そういうことまでもちゃんとお話したんですね。これは福音のやっぱ聖道ですね。聖道です。あの本当に旧約聖書から順々と基づいてパウロはそのようなことをお話したんです。そうしたら復活のことを聞いたときに、ある人たちは、まあ、そういう話はじゃあ、まあ、また別の機会にすると言ってみんな去っていったそうですけども、4人ぐらいの人が信徒になった、クリスチャンになったということが記されています。そういうふうなことを、このパウロの伝道というのは日本におけるキリスト教の伝道ということを考えたときに、あの非常に大事なことではないかというふうに私はその考えているわけです。日本という土壌を考えると、キリストクリスチャンであるということは難しいことですね。家庭においても、地域社会においても、みんながなかなか分かってくれませんからね、そこに苦労があります。じゃあそういう日本という土壌のことをどういうふうに考えたらいいんでしょうか。この使徒言行録が語っていることは大きく言えばそういう問題でもあると思います。私がここでよく話しますその内村鑑三の言葉ですけれども、日本という国についてこのように言っています。2000年の訓練によって勝ち得た我らの国民性が、アメリカやヨーロッパの思想によって根こそぎ置き換えられることを神は望みたまわない。キリスト教の麗しさは、神がそれぞれの国民に与えたまえし、独自の国民性をことごとく清めうる点にある。日本もまた神の国民であるとは、なんと祝福と奨励とに満ちた思想ではないかと。これは明治19年の言葉ですけれども、あの内村鑑三は日本にはいろんな神社とかお寺とか独自の宗教もありますね。しかしそれをクリスチャンになったからといってつまらないものとは考えなかったんですね。その神様が何千年もの間日本という国を導いてここまで来てくださったんだから、そういうものを簡単にキリスト教の信仰じゃないと言って捨ててはならないと、そういうふうに考えていました。しかし偶像は偶像ですから、まことの神様を知らなければ人間は一人前になれませんし、 日本の国も一人前になることはできません。そういうふうにして彼はそのどういうふうにして福音を伝えていこうかということをいろいろと考えた人ではないかと私は思います。そして次のようにも言います。私は希望を持って福音の種をまくものでありますと。キリストのため、国のため、私にもし1000回の生涯が与えられますならば、そのすべてを一つ一つこの国に捧げますと。イエスに捧げます、日本に捧げますと。二つの J という有名な言葉あるんです。ジーザスとジャパンですね。1000回生まれてきてもそれを捧げますと、そういうふうに彼は言いました。そして本当にそのような言葉を聞くと、私は明治の頃の日本人は本当に日本と国を大事にしたんだなということを教えられるものでもあります。パウロも一緒だったんですよ。パウロはユダヤ人の救いのためならば自分の命はどうなってもいいという、そういうふうに言ってますね。そしてアテネの町に福音を伝えるときにも、アテネの町の人たちを最初から神様は間違っているとか言って、そういう攻撃はしてませんよね。まずその彼らの宗教的な環境を指摘はしますけれども、決してそれを攻撃したりしておりません。これはキリスト教を知らない人たちにどういうふうにして福音を伝えるかという一つの説教の見本だと思います。まあ、そういう意味で今日は最初にこの使徒言行録の17章のところを学ばせていただきました。そして次に2番目のことですけれども、今月の2月の11日は建国記念の日でありました。これは戦争の時は、戦争前は紀元節というふうに言われておりました。当時の学校教育の専門誌、終身教育というものがございます。そして私はその一冊を古本屋で手に入れまして、その読んだんですけれども、非常に丁寧に書かれてますね。この日に、学校に来る生徒にはこういう指導をしなさいと。生徒の服装、先生方の服装、教育直後を読む校長先生の姿勢とか態度、どれくらいそのお辞儀をするとか、白い手袋を持ってそれを開くとか、いろんなことが細かく書かれております。そしてある行動訓話の冒頭の例ですけど、次のように言いなさいとなっています。司法に書いてございますけど、今日は2月11日で紀元節でありまして、三として輝く建国の悠久さを感じるとともに、神武天皇のご尊業を忍ぶ誠におめでたい日でありますと。思いはまさに2598年の太古に遡ります。この行動訓話令は昭和13年ですから、そこで計算すると2598年になるそうです。今日のこの日に我が国第一代の天皇として、大和の橿原の宮にご即位の大典をお挙げなさいました神武天皇、その日をば長く国家の記念日として今日の紀元節でありますと。これは最初の言葉ですよ。生徒に皆、先生方と一緒に生徒は聞いてるんですけど、校長がそのことを重々しく申し上げるんですね。みんなに言います。まあ、その後半は省略しますけれども、神武天皇の神話の部分が随分入っています。そして現代の歴史学者が言うことには、例えば応文社の日本史辞典を見てみますと、神武即位は歴史的事実ではないと書かれています。まあ、また平凡社の大日本史、日本大百科事典ですか、 大日本百科事典、有名な平凡社の辞書がありますね。その辞書にも次のように書かれています。神武天皇即位が架空の事実であるということだけでなく、水戸朝以前に関する日本書紀の歴法が、暦の方が紀元節設定当時には明らかでなかったと、まあ、そういうふうに指摘されているにもかかわらず、そのこういう、まあ、昔の神話が事実であるかのように教えられたということですね。そしてそれを子どもたちに教えて、非常にそれをありがたいことだと言って、まあ教養って言葉はどうかは分かりませんけど、無理に教え込んだんですね。純真な子どものことですから、そういうふうな改まった態度で目上の先生方から言われれば、それは従うと思うんですよね。そういうようなことが戦前行われたわけでございます。そしてそのことの反省に立って、現在の憲法には信教の自由というものが書かれているわけです。これは非常に大事なんですね。大事なことでございます。その学校に行ったときに、皆さん今日は皆さんの近くの神社に行ってお参りなさいましたかと、してきた人は手を挙げてくださいとか、そういうふうに校長先生が、校長先生なり、あるいは担任の先生が言ったりします。そうすると、はい、僕は行きました、僕は行きましたっていう人もおるでしょうし、もしその中にクリスチャンの子供さんがいたらどうでしょうか。ご両親がクリスチャンであるとか、あるいは信仰を持っているという人がいたらどうしたらいいかなと思って、ものすごい悩むと思うんですよね。純真な心が痛むと思います。そういうことを、信教の自由というものははっきりしてなかったから、そんなことがなされたんですね。そして、私は今日中村姉妹が良き証をしてくださいましたけれども、その中村姉妹のお国に対しても日本の国はそういうことをしたんですね。まあ、日本人の中には、いや、その韓国に対しては良いことをしたこともあるということを指摘する人もいますけれども、そういうこともあったかもしれませんが、私はこの日本の神社というものを無理やりにその学校教育の中で強制したってことは、本当にこれはもう申し訳ないことだなと思うんですね。日本人として本当にそう思います。これはもう申し訳ありませんでしたと言って、もう謝って、そして絶対にそういうことはしてはならないんですね。というのは、信仰というものは心のことですから、人に強要したらいけないんです。自分の信仰が正しいと思ってそれを強制したらいけません。そしてそれを国の権威でもってそれをするということは、これは絶対やったらいけないことですね。その辺のところを日本の最高裁長官、最高裁判所の長官でありました そこにちょっと藤林益三という方がいらっしゃいますけれども、この方は無教会系のクリスチャンでした。そして津野地鎮祭という有名なその判決に関わった人なんですけれども、最後までその信教の自由というものを厳格に守るように努力なさった方です。その方が、まあ、クリスチャンであったというので、私は非常に心を打たれまして、その方の著作集全巻を買って読みました。そしてその中に、そういうふうに書かれてますね。その司法の最後の方ですけれども、戦前の反省を踏まえて、日本国憲法の信教の自由が明記されたことを忘れてはならない。 すべての人に信教の自由を保障し、宗教儀式への強制参加を禁じている20条。14条は信条による差別を認めない信教の自由。20条は国家に一切の宗教的活動や宗教団体への特権付与を禁じる。89条は宗教団体への公金支出を認めない政教分離としている。このようにきちんと決めたのは信教の自由が極めて重要だからだと。そして最後にこんなことも言ってます。日本には信仰について真剣に考える人が少ない。まあ、教会に来てらっしゃる方はそうじゃないと思うんですよ。非常にこういうことを真面目に考えてらっしゃる少数の日本人だと思うんですけど、結婚式は神道で行い、葬式は仏教で行うことについて何ら不信を感じていない。このようなものを多重信仰というが、いろんな宗教を信じて疑わないということは何も信じていないということになるのである。私が関与して少数意見を述べた通し自鎮訴訟では、自鎮祭訴訟では同僚の裁判官著士の多くも同様であったように思うと。信仰は個人の霊魂の問題であり、国家の関与すべきものではない。信教の自由とは何も信じてもよい、信じなくてもよいということである。また宗教を信ずる者は信ずることを宣伝し行動に表しても差し支えないのである。政教分離とは宗教に国家が介入してはならないということである。特定の宗教に財政援助をしてはならないのである。魂のことは個人に任せておけばよい。宗教は自立しなければならない。国が援助しなければならないというような宗教はダメである。ここに集う若い方々が信仰を大切にし、宗教と国家の区別を最善とされることを望んでいると。まあ、これは元最高裁の長官ですからね、その方がおっしゃった大事な信教の自由に関する言葉です。もう私の拙い今日お話はこれで終わりたいと思うんですけれども、日本のキリスト教というのは非常に大きな責任がありますね。地域社会の中ではもう現在でも周りにそういう神様として神社とかいろんなものがあります。それを否定はしないんですよ。否定はしてはならないんですけども、ただそういうものに私たちがそういうものを間違った神様として礼拝することはあってはならないと思うんですね。まあ、そこのところが難しいんですけれども、周りの信仰をことにする方々と生活しながら喧嘩もしないで、そして自分の信仰を貫いていくという、これがまあそのクリスチャンの難しいところだと思うんですけれども、ぜひそのイエス様は私たちの救いを成してくださった、そうして日本の国全体も導いてくださる方であるということを心に覚えながら毎日信仰生活を送りたいものだなというふうに考えているものでございます。ちょうど2月の11日はそういう信教の自由を覚える日でございましたので、ちょっとそのことに関して今日はお話をさせていただきました。一言お祈りをさせていただきます。父なる御神様、どうかこの教会にご出席なさっておらいらっしゃる方々の信仰を帰りに祝してください。そうして私たちがこの日本という国で自分の信仰を貫きつつも一人の日本人として良い働きができますように、クリスチャンとしての証しができますようにどうか導いてください。イエス様のお名前によって心より感謝してお祈り申し上げます。アーメン。